今朝私たちに与えられました聖書の箇所はイエスとサマリアの女性との対話の一場面であります。この時イエスは弟子たちと共にユダヤからガリラヤへ向かっておられました。聖書の舞台はパレスチナと呼ばれる場所ですけれども、パレスチナはかつて神がイスラエルの民に与えると約束された土地です。この時イエスと弟子たちはパレスチナの南にあるユダヤから北にあるガリラヤに向かって移動していました。そしてその南と北の真ん中にサマリアという場所がありました。このサマリアという場所はユダヤ人にとって足を踏み入れたくない場所でした。なぜならユダヤ人とサマリア人の間には根深い対立の歴史があったからです。かつてイスラエルの国は北と南に分かれていたんですけれども、それは北イスラエルと南ユダという名前でした。そして北イスラエルは紀元前の721年にアッシリアという国によって滅ぼされてしまいます。その滅ぼされた北イスラエルの首都がサマリアという、今日のサマリアの女性のサマリアという町だったんですけれども、その時にこのサマリアに住んでいる人々、また北イスラエルに住んでいる人々は大部分がその自分たちを滅ぼしたアッシリアという国に連れ去られてしまいました。そしてその代わりに違う民族、ユダヤ人ではない民族がサマリアに移住させられていきました。そのためにサマリアに残ったユダヤ人と、また移住してきた異民族との間で結婚し、混血の人種となってしまいました。まあ、それは私たちにとっては悪いことではないわけですけれども、このユダヤ人という人々は人種的な純潔性を守るということを非常に重んじている民族でしたので、この純潔を失ったサマリア人というのはユダヤ人からすると罪人であり、また軽蔑の対象でありました。それでユダヤ人はパレスチナの北と南を行き来するときに、その真ん中にあるサマリアを避けて行き来するようになっていました。パレスチナにはヨルダン川という縦に大きな川が流れているんですけれども、このユダヤからサマリアに行くときはまずそのヨルダン川を渡って、そして東の方からですね、上に上がっていって、そしてまたヨルダン川を渡ってガリラヤに行くというふうに、わざわざ川を越えてまでこのサマリアという町を避けて通っていたそうです。それほどまでにユダヤ人はサマリア人を忌み嫌い、そしてまたサマリア人もユダヤ人に対して敵意を持っていました。しかし今朝の箇所でイエスはユダヤからガリラヤに向かわれる途中でサマリアを通られました。そしてサマリアにあるヤコブの井戸と呼ばれる井戸のそばに座られました。その時弟子たちは食べ物を買うために町へ行っていたんですけれども、その井戸のそばに座っているイエス・キリストのところにサマリアの女性が水を汲みにやってきました。そしてイエスはサマリアの女性に水を飲ませてくださいと言われました。しかしサマリアの女性は ユダヤ人のあなたがサマリア人の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと答えました。このイエスとサマリアの女性が話した時刻というのはお昼の正午頃でありました。一番暑い時であって、普通であればこの時間帯に井戸に水を汲みに来るということはなかったようです。この地域ではまず朝に井戸に行って水を汲んで、それでもしその水が足りなければ夕方にもう一度井戸に行って水を汲んでいたそうです。しかしこのサマリアの女性は、普通なら人が水を汲みに来ないこの正午頃に水を汲んでいました。そうであるにもかかわらず、その日はそこにイエスがおられて、そしてそのイエスはサマリア人の憎み合っているユダヤ人でありますので、そのユダヤ人、そしてさらにイエスから話しかけられるという全く予想もしていないことがこのサマリアの女性に起こったのであります。このサマリアの女性の言葉、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと、この言葉にイエスは次のように答えられました。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるのか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。つまりここでイエスは、あなたが私のことを本当に知っていたなら、反対にあなたの方が私に水を求めるだろうと言われたということです。この言葉を聞いてサマリアの女性は、主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです、どこからその生きた水をお手にお入れになるのですかと言いました。このヤコブの井戸と呼ばれています。この井戸は非常に深い井戸で、30メートルほどの深さがあったそうです。この地域では人々は旅に出るときはその井戸から水を汲むことができるように、動物の皮で作った桶を携帯していたそうです。しかしサマリアの女性が見たところ、イエスはそのようなものも持っていない、どのようにしてあなたは水を手に入れるのですかと質問しました。それに対してイエスはこう言われました。今日の箇所の最後のところですけれども、13節から14節、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。今朝の聖書の箇所はここで終わってしまうんですけれども、この後にもサマリアの女性とイエスとの対話は続きます。少しこの後の展開をちょっと説を追いながら見ていきたいんですけれども、まず16節から19節にこのようにあります。イエスが行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。 つまりこのサマリアの女性には過去に5人の夫がいたんですね。そして今連れ添っているのは夫ではないということをイエスはここで女性に言い当てたわけですね。そしてその後28節から29節、1ページめくりまして、28節から29節にはこのように書かれています。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。メシアというのは救い主という意味ですけれども、ユダヤ人はこの救い主を待ち望んでいました。この女性は人目を避けて一番暑い時間帯に井戸に水を汲みに来ていたんですけれども、それはどうしてそうだったのかということがここに書かれています。つまりそのような5人の夫がいた、そして今連れ添っているのは夫ではないというような男女関係の乱れというものから、人々におそらくよく思われていなかったのであろうと思います。だからこの人気のいない時に井戸に水を汲みに来ていたということです。しかし今お読みしましたように、この女性はイエスとのやり取りの後でわざわざ人の多い町に出かけて行ってイエスのことを言い広めたのでした。この人が私たちの待ち望んでいる救い主かもしれませんと、自分のことではなくてイエスのことを伝えに町に出かけていったのであります。おそらくこの女性にとって人から自分の夫の話に触れられるということは最も恐れていたことであったはずです。しかしイエスはこの女性にあえてそのことを聞かれました。それはイエスがこの女性の最も深い部分、誰にも触れられたくない、そのような場所に触れられたということです。しかしイエスは人々がその女性のことを裁く思いでそのことに触れたのとは違って、その女性を癒そうとしてそのところに触れられたのでした。そしてそのことによってこの女性がこれまで受けてきた深い傷、また痛みを癒そうとされたのでした。イエス・キリストは私たちの心の奥深くにあるまるで乾いた井戸のような満たされない部分というものを知っておられます。そしてその渇きを癒すために私たちに語りかけられます。それはイエスがこの女性に初めてかけられた言葉、水を飲ませてくださいといったこの言葉のように、へりくだって、そして私たちの渇きを癒すために語りかけてくださいます。イエスはこの女性にへりくだって語りかけられ、その女性の最も触れられたくないところに触れました。しかしその時にこの女性の中で何かが確実に変わりました。これまで人目を避けていたにもかかわらず、町に行って人々にイエスのことを知らせました。それはイエスとの対話を通してこの女性の深いところが癒され、そこから泉が湧き出たということではないでしょうか。 その泉は人々にイエスのことを知らせるという行動となって、この女性のうちから流れていきました。そしてこのことは私たちにも同じように起こることであると言えます。イエスは私たちにもへりくだって語りかけられます。そのへりくだりの究極とも言えるのが十字架です。十字架はこれ以上ないほどに恥と痛みと苦しみを与える刑罰です。イエスはいわば人として最も醜い姿、できることなら目を背けたい、そのような姿になって私たちに語りかけておられます。それは私たちの心の奥底にある渇きを癒すためです。インターネットから始まった言葉で黒歴史という言葉があります。割と最近の言葉かと思いますけれども、黒い歴史ということで、この思い出したくもないような恥ずかしい過去の失敗、またできることならなかったことにしたいような、そのような過去の出来事、それを黒歴史というわけですけれども、私たちもそれぞれにこの黒歴史を持っているのではないかと思います。しかしそのような自分自身でも目を背けたい、できることならなかったことにしたいと思うようなところ、そこに主は泉をお与えになります。そしてその泉とは神の愛です。私たちの思い出したくない過去の過ち、また辛い経験、そこにこそ神の愛の泉が湧き上がります。そしてその愛によって私たちの心の奥底の深い植え替わきが癒されていきます。もう一度イエスが最後に言われた言葉をお読みしたいと思います。今日の箇所の最後ですね、14節、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。この永遠の命に至る水という言葉は、少し言い換えるならば永遠の命に至らせる水という意味です。つまりこの水を飲み続けるならば私たちは永遠の命に至るという意味です。水というものは私たちを生かすものです。冬場は空気が乾燥しますので、水を意識的に取らないと脱水症状になると聞いたことがあります。また人は食べ物を取らなくても2、3週間は生きられる、水さえあれば生きられるそうですけれども、水を取らないと3日ほどで命の危険に陥ると言います。私たちは毎日水を飲まなければ生きていくことができません。そしてこのイエスの与える永遠の命に至る水は、私たちの心の奥深く誰にも知られたくないような部分に湧き上がります。イエス・キリストの十字架の傷と、また流された血が私たちの罪のためであったということは、できるなら見たくないものであります。しかしそこにこそ私たちの心の奥深くにある植え替わきを癒す永遠の命に至る水が湧き出ると、今朝の箇所は私たちに語りかけています。 私たちの最も深い部分に触れられ癒され、そこから流れ来るこの神の愛、イエス・キリストの十字架の血潮を日ごといただき、永遠の命に至るものとされてまいりたいと思います。それではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、新しい朝をお与えくださりありがとうございます。そしてまた私たちを今朝あなたの生ける命の水である御言葉の前にお招きくださり、共にあなたを賛美礼拝することができますことを心から感謝いたします。私たちはそれぞれ乾いた井戸を心の奥深くに持っているものであります。それは誰にも知ることができず、自分自身ですらそれをなかったことのようにして過ごしているものであります。しかしあなたはそこにこそ触れてくださり、そして極みまでへり下って私たちのその渇きを癒そうとしてくださる救い主であることを覚えます。神様、どうぞあなたのその招きに、また語りかけに、私たちが心の扉を開き、あなたによって乾いているその深い渇きを癒していただくことができますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞあなたがこの地を憐れんでくださり、お一人お一人の上渇き、また心をあなたの愛で満たしてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。